はい、始まりました。
はい。
アフターカーニバル深夜便、第19回ですね。
はい。
で、今日は、まあ、この前太宰治の、
はい。
富岳百景と走る瞑想を、
はい。
読んだんで、はい、まあ、その流れから、近代日本文学を読んでみようのシリーズの、まあ、第2回ということで。
はい。レモンですか。
そう。今日は梶井元次郎のレモンを、
はい。
まあ、再読してみようっていう企画です。
前回が何でしたっけ？
は、
走れメロスか。
そうや。あと、富岳百景ね。
はい。じゃあ次はあれですね。芥川ですね。
まあ、それもいいかもしれない。
はい。
うん。
で、レモンと。
うん。
じゃあこれなんか、近代文学シリーズっていうよりも、
うん。
教科書に載って、載ってる作品シリーズ。
まあ、になってるけど、
はい、
うん。うん、まあ、有名な作品っていうかね。
はい。いや、っていうのは、うん、近代文学としては、梶井がそんな重要な作家じゃないですね。
そう？
やっぱり。と思いますけどね、梶井研究者なんて聞いたことないし。
本当？それ知らないだけないの。
かもしんないですけど、でも、まああんまりない。
うん、まあ。
やっぱりこう文学史的に位置づけにくい
作
家ですし、そういうのはやっぱり研究者って出にくい。どうしてもある程度、例えば、長井家風やった谷崎に行けるとか、
うん、
遡って、
うん、
なんですか、広津流浪に行けるとか、そういうなんか流れで読んでいければいいですけど、
うん、
そういう、文学史の流れから断絶してるような作家なので、
うん、
てか作家かどうかもわかんないようなやつなので、
うん、
これを、なんか家事を重要にしてるのは教科書ですよね。教科書。
なのかどうかわかんない。まあだから、でも教科書の背景にもね、やっぱりある種の文学観というかさ、あるんじゃないかってい
う
気がする。つまり、その、やっぱり夏目漱石、森鴎外とかさ。
一種のカノン化っていうんですか、聖典化してます。
そうなん
です。でも、そう、やっぱり、高校で言えば、1年で羅生門、2年で、三月期と心、
うんうん、
3年でレモンと、マイヒ。うんっていう定番なんで、
うん、
あとあれですか、宮沢賢治の英傑の朝か、
あーはーは
ー、なんか入るっていう、
うん。だからちょっとね、その中島氏もなんか合流って感じもするし、
うん、
宮沢賢治もちょっと若干そういう感じあるけど、
はい。ただまあ、賢治は研究者多いですよね。
うん。
中島敦氏はそう多くないですけど、ただ中島敦氏は切り口が結構ある作家なわけですよ。
うん。
漢文学との関係とか、
うん。
ありますので。
うん。あと南の島に行ったりとか。
はい。うん、はい。でも、梶井はね、そういうのもないからな。
あ、でもまあ、いろいろ探っていけばね。
考えてみると研究者いんのかな、専門の研究者とか。怪しい作家の一人ですよね。
うん。だけどまあ、少なくとも、なぜか、まあ、高校の教科書に載ってるし、そういう影響もあるかもしれないけども、この、前に話したね。
はい。
な、この夏の100冊みたいなのにも、載って。
ああ。はい。
うん。新潮のやつだと載ってるしね。
あ、いや、待てよ。今言ったの、訂正していいですか？
あ、どうぞどうぞ。
研究者いますよ。
それは言うたよ。
考えてみると。
はい。
うん、てか、うちの大学にいました。
あ、ほんと。
はい。
はいはい。全然時間にいたってことね。
はい、やばいやばい。そうですよ。
うん。まあ、それはいるでしょうって感じで。
はい。
うん。だから、それなりにね、 まあメジャーな作家だから、だと思うから。
メジャー、うん。でも、じゃあレモン以外、どれだけの人が読んでるかっていう。
まあ、それはあるけどね。うん。
シェモンですよ
ね。うん。まあ、それ、そういうのはあるけれども、うん。まあ、ひとまず、まあ。まあ、
とりあえず有名な作家ではある、うん、意外に。
うん。まあ、そういう意味でちょっと、取り上げてみようって話ね。
はい。
うん。
代表作ですしね。
うん。じゃあ、さて、じゃあ内容にちょっと入ってみると。
はい。
じゃあ、AI さん、まず、
はい、
久しぶりに読んでみて、感想の方ちょっとどうですか？
そうですね。だからやっぱりなんか、なんだろう。これすごい同人作家って感じが すごいする。
うん。
やっぱり職業作家ではないなっていう、
ね。うん。
だから、うん、他に読んだ、確か K の章点とか、うん、冬の灰って、まあ、有名な作品しか読んでないんですが、
うん、
で、悪くないんですよね、どれ、
うん。
結構雰囲気好きだし、
うん、
でもある分すげえなんか、なんていうのかな、中二病っていうか、なんかそういう印象のある作家ですよね。
中二病ってどういうこと？
中二病っていうのとも違うんですが、なんか、なんていうのかな、そう。
まあ、その、なんか、広がりがないって感じがするよね。
なんかね、独特な、その、高校生、中高生が好きそうな感性。
うん、うん。
かなっていう感じが。
でも、太宰とどう違う？
太宰は、太宰は、やっぱり、一筋縄ではいかない。
うん。
何にせよ。
うん。
確かに中高生好きな感性ですけど、でも初期作品なんかすごくその方法認識的な作品ありますよね。
うん。
あったり、まあそう、それだけじゃないんですけど、本当にそういう意味で、一筋縄ではいかない作家ですよ。
うん。
だからすごく構築的な物語作ってる、
うん、
ありますし、
うん、
私小説作家っぽく見られますけど、
うん、
そこだけではない。けど、梶井はなんか、一筋縄ではいかないって感じではない。
うん、うん。
むしろすごくストレートな印象、まあ印象ですからわかんないですけど。
うん。なるほどね。
だから、すごく、それが良さになって、気がす。
うん、かもしれないね。
だから、
うん、
こう、うまいなとか思わないですし。
あ、そう？
文章うまいなとか全然思わないですね。
本当？
はい。
うん。
え、うまいと思います？
ああ、思うね、レモン。
そうですか。
うん。だから、この、僕はちょっと手元にあるやつは、この角川文庫のね、
はい、
やつで、うん、これはなんか、平成7年かな、の改版のやつで。この中にそのなんか、セザンの話とかいうエッセイみたいなのって、
はい、
で、その中にそのレモンのなんかね、原型みたいなの載ってるんだけど、
はい、
つまり、やっぱりこのレモンはかなり崇高の跡が見られるっていうかさ。
なるほど。
うん。だから、まあ、歌人の作品はちょっとなんかエッセイっぽい感じでさ。
そうそう。
なんか、のらりくらりとね、まとまりのない感じで話がさ、続いてる感じで。うん、そういう意味では、だから一番ビシッとまとまっててね。
ああ。
で、一文一文こう練れてるとか、まあ短いこともあるけどさ。
これ練れてるんですか？
ああ、と思うよ、その。
へ
え。うん。
でもまあそうかもしれないですね。なんか、印象として、
うん、
あれが被るんですよね。芥川のみかんと被るんですよね。
それはその、あれ前なんか放送でしたけど、
はい、
柑橘系ってだけじゃないの。
いや、でも、こう、なんかちょっと、鬱屈した思いを抱えていて、それがなんか、この柑橘系の、
うん、
ものによって、ちょっとこう、最後爽やかな気持ちにな
る。いや、あの、 アクターガーのミカの方あれだら、列車からミカ投げてるだけじゃない。あのなんか娘さんになんか感動したんじゃないの。
いや、なんかですね、一つは、うん、その、結構、うん、なんていうのかな、このレモンの特徴として、わ、
うん、
かるなっていうのがあると思うんですよ。
そうだね。
このレモンを持った時の重みとか、こうツヤとか、匂いとか、
うん、
手触りとか、そういうのがすごく伝わってきて、確かにこう、気が晴れないのが、
うん、
それによって、
うん、
なんか、ちょっとウキウキした気分になるっていうのがすごくわかるわけですよ。
うん、
それと、
うん、
みかんもそういうところがあって、
うん、
こうみかん読んでて思うのは、
うん、
なんとなくあれに似てるんですね。なんだっけ。天国と地獄で、
うん、
あれ白黒映画じゃないですか。
あ、それ見て、黒沢のやつ？
黒沢のやつ。
見てないか分から
ない。なんですけど、
うん、
最後の方でこう、どっかの煙突から煙が上がると、それが紫色っていうシーンがあるんですね。理由があって紫色なんですけど、
うん、
その紫色だけ確か、あのカラーになってるんですよ。
うんうん、
紫の煙突。
うんうん、
あ、食い煙だけ。
うん、
なんかそんな感じで、こう、みかんも、最後あの、女の子が、列車からみかんを投げるところだけ、こう、みかんが色鮮やかに立ち上がってくるような、印象があって、それとなんか、被るんですよ。このレモンも。レモンも、レモンは、それでもこう、色とりどりな感じがあるんですけど、まあ、色のあれが出てきますし、
うんうん、
でもなんか、そういうこう、なんですかね、どう、こう、重苦しい感じが、最後取り払われるところとか、
うん、
そういう、なんていうんですかね、鮮やかな、
うん、
印象が出てくるので、なんか、みかんと被る。ですね、
なるほどね。うん。まあ、そういうところはあるかもしれないけども。うん。だから、やっぱりその、さっき話したところで、まあ、随所随所言ってたところで、だから、その、レモンね。
はい。
なんか持っててさ、匂い嗅いだとか言ったらさ、気が晴れるとね。
はい。
で、つまり、これが、その、読者にさ、わかるわかるってところでさ。
はい。
だけど、そこがやっぱり、うまさだと思うんだけど。
まあ、そうですよね。
うん。つまり、うん。いや、だから、あきでさ、その、レモンなんてね、少なくとも僕は手に取って匂い嗅いだことがあるかどうかなんて、こう、記憶が定かじゃないっていうかさ。つまりなんかレモンっていうとなんか嫌いで出てくるって感じがしてさ。
うん。あるごとね。
うん。まあその女の形でさ、なんていうのかな、別に手に取ったりとかね、滅多にしないっていうね、感じがするわけだけど、だけどもこの読むとさ、カジーのこのレモン読むと、そうわかるって感じでさ、で、この、ちょっと本文読むとさ、この倍感謝の原点ね、この漢文で。これで、ね、鼻を打つってさ。
ああ、はい。
これは、だから、よくわかるわけよ。なぜか知らないけどね。鼻を打つって、確かに、鼻を打つなって、なんかね、つまり、ある種、まあ、騙されてるわけだけど、読んでさ。だから、これが、こういうのはうまいと思うわけね。
確かに。
で、あともう一個、印象的なとこ言うとさ、あとこの、なんかビードをさ、こう、口に入れて舐めてみるってさ、である
じゃん。ああ、確かに。これ印象的ですね。
ああ、これだからね、いや、わかるっていうかね、 なんかおはじきみたいな確かに悩めることあるかもしれないけども、だからそこはわかんない、わかんないけども、このさ、ね、このビートの味ほどかすかな涼しい 味があるものかね。で、その真ん中の味 にはね、かすかな爽やかな、なんとなくシビといったような味覚が漂ってくるわけさ。シビとかいう味覚とかって、よくわかんないじゃない、あのさ、どういう味覚なんだって話でしょ。だけど、まあ、わかるよね。
確かに。
だから、まあ、こういうレベルで話してるとね。まあ、ある種、だから。
しかし、このビードロ舐めるの、節子じゃないですか。
あれ、ホタルの墓、
はい、
あれはあれだよね、もう。雨なくなっちゃったから食べてる、舐めてたけど。頭をボロとして最後のとこじゃない。
はい。そう。でもあれわかりますよね。
ん？
わかります。
うんうん。だからまあ、その、こういうレベルでね、こういう感覚的なレベルで鋭いっていうところで言うと、まあ、その、格好付きの日本文学というかさ、やっぱりこの、まあ、古典からっていうかね、紫式部とかさ、清少納言ぐらいの、が書いてるようなレベルからのね、まあ、感覚の鋭さだよね。俳句とか短歌でさ、表されてるような。まあ、そういうところは如実に出てるかなってね。
日本のね、
うん。
う
ん。
共感的な。
うん。そうそうそう。だから、これがテクニックっていうかね、だと思うんだけど。
まあ、そうっすね。
うん。
はい。そう。だから、
うん、
そう、そこですよね。その、教科書に載るっていうの
も。うん。
ある部分では。
うん？というと？
まあだから、とにかく教科書に載るのは、短いっていうことと、
うん、
なんか、暴力とかセックスとか出てこないっていうのと、
うん、
まあそういう、こう、消極的な理由もありますが、
うん、
もう一つはこの、何ですかね。何を、こう、生徒に、教え込むかっていうか、
うん、
洗脳するかってい
う
あって、だから何ですかね。その、羅生門だった、エゴイズムとか、
うん、
そういう話になってくるわけですが、うん、このカジエの場合は、これですよね。
うん、
なんていうか、この、レモンの、いい感じな。
いい感じ
ですね。
それは爆弾としてるけど。
はい。まあ、なんていうか、こう、確かに良くも悪くも、すごく日本的、なわけですよね。そう。だからそこがまあ、良さなのかもしれないけれども、一方でこう弱点っぽくもあるなっていう。
まあ、そういう見方をすればね、
うん、
そうと思うけどね。
はい。そうそう。
まあだから、まあこの、やっぱり、カジは感性だと思うのはね。ただ、如実に出てるのは、まあ、だから感性で、一番感性してるのはこのレモンで、あともう一つ分かりやすい例を挙げればね、まあこれは詩なのかな、何なのかよく分かんないけど、桜の木の下にはってやつね。有名なさ、
はい、
桜の木の下には死体が埋まってるね。
はい。
はい、これなんて、だから、なんていうのもう完成以外の何もでもないっていうか、なんか。
はい、
これもわかるって感じが。
はい。
これどうかな、
うん、 わかります。
うん。
でもこれは、多分家事の感性じゃないと思うんですけど。
本当。というと？
つまり、
うん、
坂口あんこの、
うん、
小説に、
うん、
桜の森の満開の下ってあるじゃないですか。
うん。
あれも確か死体が埋まってるとかそういう話。
そうだったっけ？
だったような、
うん。
気がするんですが。
あ、うん。
確かね。
うん。
そう、だから、なんていうんですか、そういう、こう、桜の、
なるほどね。うん。
の下には、こう、
うん。
なんですか、死体が埋まっていて、だから、こう、美しく咲くというか、うん、人を惑わす美しさがあるんだっていうのが、なんか、一種の定型的な、
なるほどね。うん。
はい、何かで、それを使って書いただけっていう、ね。
うん。まあ、そうかもしれないって感じだけど、だから、まあ、そうだとしても、それを、どう、なんていう形にするかって話だよね。まあ、そこら辺があれだよね、やっぱり。それこそさ、短歌とか俳句のやってることでしょ？
まあ。
だから一方ではさ、つまり、誰でも知ってるっていうか、わかることだけど、むしろだから誰でも、わからなければその良さが何だろうかな。いいとは言わないっていうかさ。だからその、あの、古い系が変わず飛び込む、水の音じゃないけどさ。それだけの短い情報でさ、なんか、わかるわけでしょ？
うん。
なん
か、まあ、そうですね。
うん。その指摘情景っていうかさ。なんだ、その、まあだから、そういう形にする、どう形にするかって話だよね。だから別にこの死体が埋まってるってだけが、まあこう、こう生きたっていうのもね、ポイントかもしれないけども。うん、まあ、それをどう形にするかってね。だから、うん、この文章自体がそれほど有名かどうかっていうのは微妙だけどね。歌人の。この言葉自体だけは有名かもしれない。
そうっすね。
うん。だから、とりわけね、この、なんていうかな、このレモンの主人公がさ、置かれている状況はちょっと特殊なわけじゃない？
はい。
この、動機持ちでさ、で、借金持ちで、
はい。
で、なんか、友人の家に泊まってて、
はいはいはい。
で、なんか、街の中ブラブラしててさ、なんか、これだけだとあまり共感呼ばないっていうかね、一部の人しか共感呼ばない感じだけど、まあ、部分部分にね、そういうなんかいろいろフックがあるっていうかね。うん。とこはなんかいいかなと。
なるほどね。
うん。で、じゃあちょっと一旦切って、
はい。
次のパート続けようか。
はい。
じゃあ一旦切ります。